はい、マルコによる福音書1章35節から39節でした。イエス様が、ね、みんなマルコの流れずっと覚えてるかなと思うんですけど、イエス様がね、最初どっから始まったか覚えてますか皆さん。イエス様がどうだったっていうの、一番マルコの一章の一番最初の時ってどんな話やったか覚えてる？覚えてないか。だいぶなるもんね。
イザヤ
。イザヤが出てきた。
イザヤの書で言われてた予言のこと
から。ああね、イザヤの書で予言で、
それ
ね。バプテスマのヨハネが出てきましたね。変わった人でした。はい。変わってるんですよ皆さん。イエス様の道を整えようとするぐらいだから変わってるっていうのはみんなね、どうですか、変わった人ってどう思う、あの人変わったよねってちょっとね嫌な目で見たりする時ってあるかな。人から変わったねって言われたらどんな思いがしますか。でもね、変わってるっていうのはね、良くないことにも思えることもあるかもしれんけど、すごいいいことになる時もあるんですよ実は。何でもそうなんですね。物事って結構表と裏があって、あの人は優しいよねっていう場合は、その人優しいっていうのはもちろんいいことだけど、そういう裏を返すとなかなか優柔不断とかね物が決められるとかね、そういうこともあったりする。それからあの人は自由でいいね、自由な人っていうのは自由で良さそうだけど、もうちょっと裏から見ると好き勝手してるっていうことにもなるんですよ。でしょ。だから変わってるっていうのも、ね、もう人と違ってなんかおかしいねとかはみ出しとねっていう意味にもなるかもしれんけど、実はいや変わっとうっていうのは他の人にはないなんかいいものを持ってる、すごいことをしてるとか、そういうことにもなるわけでしょ。だからこういう時っていうのはそういうね、なんかこう中立な目っていうの分かるかな、どっちにも偏ってない見方で見ていくっていうのはすごい大事かなと思うんですけど、まあ、そういうヨハネが出てきて、そしてみんなに悔い改めを呼びかけてましたよっていう話だったよね。で、洗礼を授けてました、洗礼をしてましたよっていうことで、それ次イエス様も出てきて、イエス様も実はヨハネから洗礼を受けたんですよっていうね。で、洗礼を受けた時にイエス様は神の子なんだっていうことが天からの声ではっきりと伝えられましたよっていうことがありました。で、その時なんと天のお父さんの声と、それから、聖霊も出てきたのかな、確かこの時は出て、ここには出てきてないかな、分からんけど、鳩のように聖霊が下ってきたっていうところがあったと思うんですけど、だから天のお父さんと、イエス様と聖霊様っていうね、この3つが同時に大出演してるわけですよ。同時に現れて出てきてるっていうね、これはすごいことだし、これを見るとあやっぱり神様っていうのは3つの人格、3つの性格、3つの部分からなってるんだなっていうのがよくわかるんじゃないかなと思いますね。でその後、40日間さっきも言ったように、荒野で誘惑を受けたとかね。でそれから今度は、いろんなところでイエス様の実際の活動が始まった、ね、何を活動してたかっていうと、ルービックキューブの6面を揃えるっていうのを今カイ君とジョージが一生懸命やってますけどですね、そうじゃなくてそうじゃなくて、福音を伝える、ね、で福音って何なのっていうのはイエス様の言葉を借りると、神様の国が近づいたんだよ、だからみんな悔い改めてくださいね、そして福音を信じて生きていきましょうねっていうことなんですね。で今までのメッセージでいろいろと、この辺を説明してきたんで、もしどんなやったかなって思う人はいつでもポッドキャストで振り返って聞くことができます。なのでぜひ聞いてみてください。で、先週ぐらいもそうだったし、その前もそうだったんだけど、病気の人を癒してあげる、イエス様が治してくれたりとか、それから悪霊に疲れた取り憑かれた人を自由にしてあげる、その悪霊を追い出すとかね、そういうこともやってましたね。でいろいろと忙しくなってきた、最初はね、みんなイエス様のことなんか全然知らんかったんだけど、だんだんこういうことが起こるにつれて、 みんなが、お前ちょっと聞いてっちゃって言って、イエス様にこういうことをしてもらったんよ、こうなったん、俺ね今まで大変やったんやけど、もうねすっかり元気になったんやとか、すっかり治ったんやとか、うわもう最高やんっていう話がうわーって人づてに伝わっていって、ものすごいイエス様は有名になってしまったんですね。で、その頃はソーシャルメディア SNS とかはなかったのに、それでもイエス様の噂、イエス様のことっていうのはもうガリラヤ中にね、広まってしまうぐらいに、それぐらいインパクトのあることやったよね。すごいよね。で、そんなに有名になったらみんなだったらどうしますか。みんなさ、インスタとかフェイスブックはまああんまり若い人はやってなさそうですけど、ツイッターでもいいよね、 YouTube でもいい、自分にもしよフォロワーとか登録者がさ、いきなりさ1万人とかなったらどうする。ちょっとどんな気持ちになるやんか。嬉しいよね。あ、
怖い。
そうか、怖い人いますか。怖い人ちょっと手叩いてみ。怖いっていう人、結構怖い人はおるんですね。素直に嬉しいっていう人ちょっと手叩いて。あれほら、嬉しくないの。みんな1万人とか嬉しくない。あ、1万人まだ足りんか。じゃあ10万人にしますか。10万人になったらどうですか。みんな
嫌です。
あら、嫌なの。そうなんや。いや面白いな、意外ですね。いやもう10万人になったらめちゃくちゃ嬉しい、相当有名やんって言って嬉しいかなと思ったんだけど、そうでもないね。イエス様はどうだったか。イエス様は別に有名になるためにこの地上に来たではなかったですよね。そうやろ、イエス様そういう、そうよね、有名になりたいから来ましたって言ってなかったよね。さっき何のために出てきたかっていうちゃんと言ってたんだけど、でもそんな有名になりつつあったというか、もうすでに有名だったイエス様が、今日読んだところでまず何をしてたか。朝早くにイエス様は何かをしたんですよ。さあ何をした、みんな覚えてますか。イエス様次の朝早く何をした。
祈った。
しかもどこで祈ったって書いてあった。そうやろ、出かけてどこに行ったって書いてあった。
寂しいところ
一人で行ったらいかんやんとか思われるかもしれんけど、でもイエス様大人やけんね、大丈夫ね。つまり人がうわーっておらんところに行って何をしたかっていうと、お祈りしょったち書いてあるんですよ。これすごいことよね。人がまず人がおらんところに行った、これどういうことっていうのは、やっぱり自分と神様の関係、このつながり、これを大事にせないけん、俺はこれがいるんよっていうことをはっきりとこの身をもって表すっていうか必要やからね。だから、人がおらんとこで祈るっていう行動に、移ったわけですよ、ね、でもしこんなことせんでもいいんやったら別にせんでもいいはずやったよね。で面白いのはさ、イエス様って人間 100% 人間やけど 100% もう一つ何、神様やろ。たださ神様なのにお祈りとかせないけんのやろか。これさ面白くない、イエス様が、イエス様なのにお祈りとかせないけんやったんってみんな思わん。ロッキー最初読んだ時思いましたよ。なんで、ちょっと待って、イエス様神様なんなら神様にお祈りするとか言って、自分も神様なのに、あれそんなことせんでもいいんやないっていう風に普通に思ったんよね。でもここで思い出した方がいいのは、イエス様は 100% 神様やったけど、それと同時に 100% 人間やったよね。人間やったんですよ。だから人間である以上、神様とのつながりなしには本当の意味で生きていくことができんよっちゅうのをここで分からしてくれよ、ね、俺たち人間はこの作り主神様とのつながりがなかったら本当の意味で生きていくことができんちいうことをイエス様がここではっきり分からしてくれよるし、ただなんかお手本で、じゃあちょっと模範でやってみますね、本当は僕やれなくてもいいんだけどとか言うんじゃなくて、イエス様自身も本当に神様とのつながりが必要やった、 だからみんなにうわーっち囲まれて、イエス様こっちの病気の人も治してください、こっちの悪霊も追い出してくださいって言われる、その忙しさからちょっと離れて、そして神様と二人きりの時間、つながりをちゃんと確認する時間を取らないけんなっち分かっとったよね。だから朝早くね、朝早く人があんまりおらんところに行ってお祈りをしよったっちゅうことが書いてあるんです。さあここで質問なんやけど、みんなどうでしょう、お祈りしてますか、してますか。お祈りするとき、どんなときにどこですることが多い、
一人の
とき、
うん、
そうか、
じゃない時もあるけど、
じゃない時もある、あ、もちろんいいんですよ、別にそのいいとか悪いとかいう意味じゃなくて、みんなお祈りライフってどうなのかなと思って聞いてみてるだけなんで、別にそれはいいとかいけんとかそういうことじゃないですよ。どうですか、
寝起きとか知恵がいる時、
寝起きとか知恵がいる時、知恵がいる時って知恵が いらない時ってないかなあ、すみません、意地悪いなって言いましたけど、もう知恵入りまくり、もうロッキーね、脳みそ空っぽなんで知恵が入りまくりなんですよ。ロッキーこうやってこう、あの頭蓋骨たかるとよく響くんですねとか言ってね。でまあそれはいいんですけど、知恵がいると、そう、確かに大きな決断をするとかね、なんか困ったこと、手に負えないことがあったりとかいう時は祈ることが多いよね。そうですね。それから寝起きも結構いいですよね。朝起きて、おお今日も生きておる、あーしまず祈って始めようみたいなね。他にどうですか、どんな時、
夜寝る前
もいいですね。夜寝る前もこの日今日あったことを振り返りながらね、イエス様に、感謝ね捧げたりとか、イエス様に聞いてみたりとか、いろいろねできますね。他にどうですか、どんな時に祈る、
心配してる時、
ああそうですね、聖書には心配するのはやめれって書いてますからね、心配するのやめれって言われても心配するのが人間なんですね。よくマーラにもう心配せんでいいやんって俺が言うたら、あんたは心配せんでいいからそんなことが言えるけど、私はね心配するんよってよく言われます。で、それまでは心配する人がおるんやなっていうのをあんまり分かってなかったね。でも本当に心配する人がおって、夜も眠れんぐらい心配するんやんっていうことを結婚して初めて知りまして、最初の頃は俺が夜中寝とったら横からこう肘でつっついて起こされて、あんたなんで寝とんねって言うんですよね。なんでち夜やけん寝るやろ思うって言ったら、あんたなんで心配してないんねって言われてですね、いやおいおいおいって言ってからぐうの音も出ないやったっていうことがあるんですけど、心配した時は祈ったらいいね。もうそれは本当そうですね。あと一番よくやるのが何、ご飯の前っていうのあるんじゃない、ね、なんかご飯は祈るまで食べたらいけませんみたいなさ、で忘れて食べようったら、あやばみたいにちょっと気まずくなるとか、そういうのはあるんじゃないかと思うんだけど、別に祈らないで食べたらいけませんとはどこにも聖書に書いてないですよ。だからそんなことは心配しなくていい。もし忘れても全然 OK です。イエス様にありがとうっていう気持ちがあれば全然 OK で、もうちょっと言うならユダヤの人たちはご飯食べた後に祈るそうですよ。面白いよね。だから別にそれは儀式みたいになんか祈るね、祈ってからじゃないと食べれませんとかいうことでもないらしいんで、忘れても心配しなくていいですね。でそんな風にいろんな場面で祈ることがあります。俺たちって祈ることが落ちた、祈ることがあんまりないなっていう人、ぜひですねもっと祈ってみてください。いろんな場面で 祈ってみるっていうと、イエス様がどんどんね、イエス様とのつながりがどんどん強くなって深くなって、そしてイエス様のことも自分よく分かるようになるし、自分のこともあイエス様ちゃんと分かってくれたなっていう確信が持てるようになってきます。で一人で祈るっていうのが結構大事で、あの祈るってね、こうやり方っていうのが、あんまり教えてもらえないんじゃないかなっていうね。でなんか形だけ覚えて、例えば始める、祈り始めは天のお父様って言うんですよとか、最後はイエスキリストの名によってお祈りいたしますアメンで終わるんですよとか言われて教わったとしても、でも実際何をどう祈ったらいいかわからんっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。正直ね、ロッキーはそうでした。でロッキーは9歳の時にイエス様信じるって決めたんだけど、お祈りってどういうふうにしたらいいんっていうね、その言葉遣いの問題じゃなくて、その何を言ったらいいのかっていうね、そういうのがあんまりわからなかった。でも嬉しいことに BFF では、毎週ねシェアリングタイムをして、そしていろんな人がいろんな言葉で祈ってます。だからそういうのをよく聞いとって、あ
こういう時っちゃこういう風に祈るんやなとか、あ、こんなことも祈っていいんやなとかね、いろんなことを学び取ってください。みんなね、 BFF に来とる時間はすごい大事な時間で、何が大事かっていうと、学校とか会社とかこの世の中では教わることができないことをいっぱい覚えるチャンスなんですね。だから BFF に来とる間にその時間を無駄にせんでほしい。だってすごくね、こんなさ集まりに毎週来るってさ、どんな人たちよね。しかも土曜の晩とかさ、一番遊びに行ったら楽しそうな時間なのに、その時間をわざわざ来てですよ。でみんなでさ、歌うわーするよとか歌ってさ、聖書の話聞いて、これ何なんち考えてみてほしいんだけど、これもちろん教会なんですけど、でも教会って何をする場所かっていうと、ただ毎週土曜日なら土曜日に集まって決まった時間に1時間そこに座っとって、で、ああ今日もいっぱい賛美できてよかった、聖書の言葉聞けてよかった、いっぱい祈れてよかった、ただそれだけじゃないですよ。そうじゃなくて、本当にこの世の中ではね、身につけることができない、学ぶことができないことを身につけたり学んだり知ったりする場所でもあるよね。だから、お祈りの仕方、お祈りする時のね、あの内容とか、どんなことを祈ったらいいの、お祈りって大体何とか、そういうことももちろん学べるし、あと自分と年代が違う人たち、例えば子供やったら大人と喋る時って普段あんまりないと思うんやけど、ね、BFF とか教会に来るとそれがいつもありますね。それから逆もそうよね、大人だって子供たちと喋る時あるし、でそんな風にいっぱいいろんなことをシェアすることができる。シェアっていうのは一緒にしたりとか、一緒に、全部を分け合うっていうことですね。なので BFF に来てる時間をぜひね、みんなエンジョイしてほしい。ただこれ1時間なんか決まったやり方で賛美して祈ってシェアして、で聖書の話聞いて、はい、おやつ食って終わりじゃなくて、ここでしか学べないこと、身につけることができないことっていうのがあるんでね、ぜひ、それを大事にしてほしいなと思います。友達とかもそうよね、友達関係も、本当にここで友達になっている人たちっていうのは本当にね、スペシャルなつながりを持っていくことができる。これすごいですよ。ちょっと話外れましたけど、イエス様は一人で祈りに行ったね、神様なのに、でも人間、でも人間だから神様とつながりがどんだけ大事かっていうのを大事にするために祈りに行ったよっていうことが今日出てきて、これ最初のポイントね。みんなもぜひこの祈りっていうのを大事にしてほしい。でもうちょっと祈りについて話すと、祈りってさ、みんなどんなイメージがありますか？自分の方から神様になんかお願い事するとか、そういうことだけと思う？それともなんか他にある？他にどうですか？祈りってどんなこと？
何らか神様が返信してくれる。
お、神様返信してくれる。ああ、なるほどね。っていうことは一方通行じゃない。俺たちから神様に伝えるだけ、お店のあのお客様の声みたいな箱じゃなくて、ちゃんと向こうからも返信が返ってくるっていうことですね。これすごい大事なことです。ものすごい大事なこと。祈りっていうのはただ俺たちがお願い事を並べ立てて、神様これとこれとこれとこれお願いねっていう時間ではなくて、もちろんそれも言っていいんですよ、いいんですけど、神様はどうしたいのか、どういうふうに思ってるのか、どういうふうに見てるのかっていうことを聞いていく時間でもある。そうやろ？だって例えばほら、家族とかでもさね、お母さんお父さんに話をするってなった時に、おー、もう自分の思いだけうわーって伝えて、お母さんとお父さんが言ってること全然聞かんとかなっていったら、そのお父さんと子供たち、お母さんと子供たちの関係ってさ、どうなる？あんまりどうもならないよねどうもならないよね。でただ お願いしたことをこう叶えてくれるかくれんかだけで決まるやろ。で何でも欲しいもの買ってくれるから、いいお母さんとかね、そんな風になってくるでしょ。で買ってくれんかったらダメなお母さんとかね、そんなんなる？おかしいやろ。だってでお母さんはどうやって決めるかっていうと、この子にこれが今本当にいいか悪いか、本当に今いるのかいらないのかっていうのを考えて買ってあげるかどうするかを決めるわけですよね。だからそのくれる、欲しいものくれんからっつって、あーもうお母さんダメやとか、お父さん悪い人とか、そういう風に思うんだったら全然違うってことよね。神様も一緒です。神様は俺たちの神様なんですよ。みんなこれ覚えてた方がいいよ。俺たちの神様だから、俺たちがお願い事リスト作ってこの通りお願いしますよって言って、もし叶えてくれんやったら、そんなのもうダメな神様やんって言うんだったら、それは神様のことを神様って思ってないっていう証拠よ。神様のことを召使いみたいに思ってるっていうことですよ。だってそうやろね、召使いだったらこれとこれと雇ってねって言ったら、ちゃんとその通りしてないけんわけよ。 やけど神様は神様だから俺たちにいいことと良くないことっていうのは分かってる。いやこれいいんだけど今このタイミングはちょっと良くないなっていうのも分かってる。だから俺たちがお願いした通りその通り全部答えるかどうかっていうことを神様がいい神様なのか本当に神様なのかっていうのを決めることにはつながらんよっていう話。分かる？これね、これ大事なんです。でもこれ勘違いしやすい。人間はものすごい勘違いする。ですぐ自分の思い通りにならんやったらもうああもうこの神様つまらん、もう信じとっても何もならんけんもうやめたとかそんなんなったりするかもしれんよね。ねえ、それとか逆にこの神様いくらお願いしても聞いてくれんちゅうことは自分が信じてないけんやない、もっと信じないけん信仰が足りんのやろかとかいらんこと考えたりするね。でもお願い事その通り叶えてくれるから神様じゃない。お願い事をちゃんと聞き届けてくれて、じゃあそれに対して一番いい答えは何なのかっていうのを一番分かっとってくれてその答えをくれるのが神様ですよ。だからいつもいつもイエスイエスイエスじゃなくて、まあ、俺たちの救い主はイエスだけど、あこれ笑うとこね。でもでも神様の祈りに対する神様の答えは時々ノーである時もあるんですよ。それとか not yet、 まだちょっと待てっていう時もあったりするね。だからね、祈りっていうのは何もお願い事だけをする、そして勝手にお願い事だけ神様にバーンって突きつけて、あとははい答えてくださいよって待っとく、そんな時間ではなくて、神様はどうしたいのかな、神様はどういうふうに思っとんかなっていうのを聞いていく時間でもありますよっていうことね。だからもうちょっと言うと、神様の思う通りに生きていきたいんです。でも自分はこうこうこうなったらいいなと思ってるんです。だからそれを一応聞いてもらいたいんだけど、一番最後は神様が一番いいようにしてくださいねっていうのがお祈りの仕方じゃないかなっていうふうに思います。でこれはお祈りの仕方っていうだけじゃなくて、イエス様神様についていく時の考え方ね。俺がしたいようにしてくれるのが神様、いや違うやろ、それやったらしもべ、それやったら召使いね。でもそうじゃなくて、俺の作り主やん、うわすんげえ、じゃあこの作り主の思う通り生きていこうっていうのが俺たちが神様を信じる一番の理由ですよ、ね、なのでぜひそういう風にして祈ってみてください。そして神様ね、ロッキーが言ったみたいに本当に答えてくれるんやったら、自分にもあ答えてくれようんやんち分かるように教えてねって、そう言いながら祈ってみて、絶対答えてくれるよ、ね、絶対答えてくれる。あなた方が心を尽くして私を求めるなら私は出会うって書いてある聖書。すごいよ、神様出会ってくれるって書いておいて、すごくないこれね。そんな風に祈るっていうことは本当にもうまだまだね、祈るっていうことを言い出したらまだまだ言い足りんぐらい、ものすごいいっぱいいろんなことあるんだけど、今日はもうここで一旦切ります。そしてもう一つイエス様が言ったのは、ペテロたちがね、もうイエス様探しに来たわけで、どこ行ったんやろかイエス様、みんながねもうこうやって押しかけてね、イエス様に会いたいって来たのに、何しようやかって言って、で見たらおらん、あらもうこんな時でおらんだから、もうどうするんこれって言って探し回って、そしたら一人寂しいところで一人お祈りしとったら、わあもうイエス様何しようんですかってね、もうみんな探し回っとんですよね。今日のペテロはえらい爽やかだったんですけどね、あの主よ皆が探していますとか言うて、いやそんなんやないやろって俺思うんやけど、でもまあとにかくそういうことだった。でもイエス様は何て言ったか、他の町にも行こうやって、で他の町の他の人たちにもこの福音っていう神様のグッドニュースを伝えて回らないけん、それが私の役目なんですよってイエス様言ったら、イエス様何をしに来たのか、一言で言えば福音を届けに来た。福音って何？それは俺たちがね、オリジナルのあの作られた時の命にリセットしてもらう、その道がオープンになったよっていうのが福音ですよ皆さん。いいですか？これをイエス様伝えるために来たんだってはっきり今日もね言ってくれてますね。だからね、イエス様についていくっていうことは、この福音をまず自分が受け取るっていうこと、このグッドニュースを自分が受け入れるっていうこと、そしてこのグッドニュースによって自分がまず本当に今までの状態から救い出されて作り変えられていくっていうことですよ皆さん。これが イエス様についていくっていうこと、別に土曜日一回 BFF 行ってますとかそんなんじゃない。そうじゃなくてイエス様に本当に俺はついていくぞって、そして作り変えられていくぞっていうのが福音ですよ。イエス様についていく生き方で、イエス様はその福音をみんなに届けたい。じゃあ俺たちはそのイエス様についていく、だったら俺たちも一緒にイエス様と一緒にその福音をみんなに届けていくっていう生き方を自然とするようになるんですよ。おう、みんな知っとった？知っとった？自分も福音を届けていく。で、今俺届けていくっていう言い方したけどね、これはわざとそういう言い方した。なんでかっていうと、伝えるっていう言い方をするとなんか言葉だけで伝えるみたいな印象があるかなと思ったんです、ね、でも俺たちは必ずしも言葉だけで伝えるんじゃない。それは生き様を通して伝える。この生き方を見てもらうことによって、あいつなんであんな違う、あいつ変わっとうねって最初思われるかもしれない。でもよーとあいつ付き合ってみたらすっげえなんか他のやつらと違って、なんかむちゃくちゃこう安心やし、本当に言ったことその通りするし、なんか全然違うんやけどとかいうふうにみんなから気づいてもらえる。それこそがまさにイエス様の福音を届けるっていうことなんじゃないかな。言葉で上手にただうまいスピーチをしてね、伝えるっていうだけじゃないんですよ。もちろんそれも必要かもしれんよね。でもそれだけではなくて、この生き方見てんって、違うやろって気づいてもらう、そこで、その違いはどっから来たのかって言ったらイエス様なんよっていう、それをね、生きていくっていうのは俺たちの誰しもが持ってる使命、任務、イエス様についていく時の役目です。なので今日は本当短いところやったけどね、祈りの大事さ、そしてイエス様の福音を伝えていく、届けていく、その役目、これをね一緒に確認できたんじゃないかなと思います。で、みんなもぜひね、こういう風にイエス様に見習って、ああじゃあ自分ももっとね一人で祈る時間取ってみようとかね、もっともっと福音が届けられるような人間に作り変えてもらおうって思っていけたら本当に素晴らしいんやねんかなと思います。っていうのは、そう思う時にイエス様は絶対そうしてくれるから、イエス様はそうしたいんですよね。だからぜひもっと一人で祈ってみようとかね、どこでもいいですよ、トイレでもいいしね、自分の部屋でもいいし、何でもいい。で、あともっとねイエス様の福音を届ける生き方をさせてもらおうって思ったら、もうねイエス様待ってましたとばかりにみんなを作り変えて、そしてみんなを鍛えて準備して、そして使ってくれます、役に立ててくれます、ね、今週もそんな一番になったらいいなというふうに思います。最後で終わります。イエス様、今日も聖書の言葉から本当に俺たちに大事なことを教えてくれてありがとうございます、祈ること、そして福音を届けること、この2つっていうのは本当にイエス様を信じる、イエス様についていくっていう人には欠かせないことです。俺たちは毎日の生活の中でどれだけそれを意識して、どれだけそれを大事にして生きているでしょうか。本当に今よりももっともっと一人で祈る時間、イエス様と過ごす時間を持てるように助けてください。イエス様の方に気が向くように、イエス様の方に目が行くように、そしてイエス様の思いに心が共鳴していくように俺たちを助けてください。そしてまた俺たちの生き様を通して、このイエス様がくれた福音の力が、その変化の凄さが周りの人たちにも伝わっていくように、俺たち一人一人をそれぞれの場所で役に立ててください。一人として役に立たない人はいません。イエス様が作り変えて、イエス様が鍛えて、イエス様が使ってくれるからです。イエス様、本当にこれだけ俺たちのことを大事に思ってくれてありがとうございます。これからもイエス様についていきたいと思います。明日からの1週間もイエス様の祝福がみんなの命を毎日毎日満たして溢れさせてくれますように心からお祈りします。感謝を込めてイエスキリストの素晴らしい名前でお祈りします。アメン。ありがとうございました。